それでですね、今回の旅のアクシデントというのは実は出発前から起こってまして、野木らひラジオをお聞きの皆さんはご存知だと思いますが、木野さんバッグ大好きで、バッグめちゃくちゃ持ってるんですよ、はい
はい、この後ろにもめっちゃありますよね。
めっちゃあります。押し入れの中にもあります。モンベルの45リットルのトライパックは新旧でそれぞれ持ってます。ほんで、ホグロフスのコーカーは、S サイズと M サイズ持ってます。ほんでモンベルのウエストポーチは3種類持ってます、は
い、これからどんどんどんどん自慢話が続きますね。
違います、
ね、
おっちゃんのオチがありますから。
ありますか。
いろいろ持ってます、
はい、で多分そのせいで時間がなくなったっていうのも、
ああすいませんね。
え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、どういうこと。
実はですね、ノースフェイスも持ってますが、しまなみ海道を渡るっていうのを前の日に聞いた時に、うん、でバッグどれにしよう、うん、そしたら
いっぱいあるよ。
ホグロフスのコーカーが横開きなので、うん、奥の荷物も飛び出せるし、うんうん、持ってる中で唯一ウエストベルトがついてる、チェストベルト、胸のベルトと別にウエストベルトもついてるから、うん、体ぴったり固定できるんで、これで行こうと思ってたんですよ、うん、それで前の日の晩それに全部荷物入れてカメラ入れて背負ったら、うん、やたら重いんですね。
これはそうですね。ちょっと僕ら特別でやっぱカメラがいっぱいあったんで、
カメラって結構スタビライザーも持っていったから、テーブル止めるやつ、
揺れないやつね、
揺れを止めるやつ、んでバッテリーとかもあったから、うん、これ背負ったら重いで、おなんかね、荷物が重いから重いんじゃないんですよ。バッグのせいで重いっていう感覚で、別のバッグ出したんですよ。で縦がホグロフスの効果は縦長なんですよ。縦がもっと短くて同じ容量のやつ背負ったら軽いんですよ、うん、めちゃくちゃ軽いんですよ、うん、
中身同じ量でも、
同じ量でも、うん、全然重さ感じない、うん、ウエストベルトなくて胸ベルトしかないし、しかも中国製で4000円なんだよ。ホグロフスの効果で1万5000円ぐらいするんですよ。1万5000円なのに
1万5000円分重いということ。
そう、それが4000円のやつめちゃくちゃ軽いんですよ。、うん、これは すごいなと。で、やっぱ背中はクッションが入ってるから、うん、背中に当たってる分は重さ感じないんですよ。うん、でも中国製なんで、ここ一番心もとないと。走行中にばらけ、
そこ
走行中に分解したらどうしようっていう。で、うん、やっぱりここは、チャリンコで走る以上は、うん、体にフィットした、それ用のデイパックがいるなと思ったんが夜の8時。しまった、モンベル閉まってる。
前日の
前日の夜8時、うん。モンベル閉まってる。これはいかんと。干したら、今治にモンベルあるじゃないかと。
あ、あるんですか。
あります。うん、今治の、
行きましたね。
いや、イオンの中に入ってます。新しく出てた。
はいはいはいはい。
新都市の中に入ってます。まあまあ、で、今治は、実は今治にモンベルの店って2軒あるんです。サンライズ糸山のチャリンコ置き場にもあるんです。
あれはもう店舗ではないです、ね、
あれはおまけですけどね。
取り扱い店みたいなやつですね。
注文してくださいってやつ。
そう
取り寄せします。
あ、なんか
モンベルのやつは何10個ぐらいですか。
そう、ほぼほぼないに近い。
10個ぐらいありますよ、置いてありますよぐらい。
そうそうそう、しまなみ海道の特製軍手とか、今治って。
特製軍手。
そうそう。今治って書いてある。
どこまでがモンベルのやつかもわかんない。
そうそう、わかんない。一応モンベル店なんだけどっていう。で、あっこね、宿泊施設があって、うん、モンベルカード見せたら 5% 引きなんですよ、宿泊が。うん、定型店なんですよ。うん、まあ、それ置いといて。で、
どこまで置いとくの。
で、星さんを空港に迎えに行ったら8時半と、うん、一旦家に帰って9時。うん、で、荷物整理して行ったら、うんうん、儀の亭から今治の自転車のとこまで1時間は確実にかかる、
うん、
今度とは1時間半、うん、ということは行ってる間に今治のモンベル店がオープンになる、店が開くと、
うん、
そしたら今治のモンベル店でバッグ買いゃいいやと、
うん、
で、もともとバッグ好きだから日頃からモンベルのホームページは穴が開くくらい見てるのよ、
うん、
なので頭の中でダーッと蘇るんよ、こんなもんこれこれこれこれこれこれって。
今回の場合の最大のバッグはどれかって。
そうそう。で、ホームページでもう一遍見直して、これにしようって。うん、で、第三候補まで決めて、うん、色も決めて、うん、行ったらあったと。で、最初は20リットルにしようかと思ってたんです。
うん、
もうあんまり行々しいのもあるし、なんせ高いから、定価売りだし。
まあ、ね、その前振りから行ったら、5分で買って帰るでしょ。
うん、
なんと。
30分ぐらい見ましたよ。で、最初のあった。
チャーッと買って帰るだけですから。
って言いながら、店内ぐーっと全部見渡して。一応あの、カメラバッグがあったらカメラバッグが第一候補。カメラバッグっていうのは2機室になって、うん、2層式になってて、うん、背負ってる状態でもあの横から取り出せるようになってたから、うん、でもあの今治は自転車が主流だからカメラバッグはあんまり置いてないだろうと、うん、松山店にはあるんですよ、うん、今治店は薄いだろう、一応一通り店内全部回って、あ、置いてないと諦めて第二候補 の, あの背負うやつ、うん、で20リットルはこれはちっちゃいかなと、うーんと考えて25リットル
を買ったんです。店舗でお買い物の相談女がね、そのシミュレーションしてるわけです、ね、
はい、一応開けて、で実際背負ってみて、でまた下ろして、またもう一遍背負って、よし決めた。
第二候補、
第二候補を買いました。それが今あのそこに転がってる、あのちゃんと背中に骨が入ってて、うん、体にぴったりフィットします。
これはまた YouTube 案件で、
はい、
いけるんじゃないですか。
紹介できます。
はい、
あの1万円超えてます。
この人何やってんだろうですね。僕からしたらね。
いや、俺もね、バッグ今度両方行くんやけど、はい、どバッグが良かろうかって。別に相談するつもりもなく相談がしただけで、ちょっと待ってくださいとか。これがあります。これがあります。これがあります。
いや。
で普通さ、ホームページのこういうものがありますよって言ってこう。リンクを送ってくるが普通じゃないですか。
そうそう。
普通はね、普通はね、そうね、これがありますよって、この中で選んでくださいっていうのが普通なんやけど、なんと、ギノさんね、そのバッグを背負った写真を、こんな感じに背負えますって言って、自分の自画像を、鏡越しの自画像を送ってくるんですよ。
ちゃんと見せていきましたからね。
しかも、その、だ1店舗やったらいいんですよ。1店舗やったら。
そこで言うならば、あの、最低限、ギノさんと隊長さんが体格一緒であることは前提ですよね。
そうそうそう。
まあ、全くね、
まあ、違いますよね。むしろ
僕と隊長さんだったらまだね、なんか想像ができるみたいな感じじゃないですか。なんか、車内にね、おばちゃんが乗ってるやつを。
で、モンベル行って、ここ、で、どこそこの、あの、何やりってと、って言って、あれ？さっきまでここの店舗いませんでしたって言ったら、5分か10分ぐらいで別の店舗行って同じように写真撮ったんですよ。
超ありがたいけど。
うん。うさぎぐらい送りましたよ。
うん。で、想像的に。あと、ね、10本ぐらいガー来て、結局どれ選べって言うのって言うんで迷っちゃうんですよ。
まあでも最終的に僕のおすすめ買いましたよね。
そうそうそうそう。
最終的には。
40、
最初から45リットル。それだけを押しといたらいいんじゃないですか。
それの色違いを僕は買ったんです。色違い買ってんです
か。ああ、今日買ったやつが、
あ、じゃなくて、あの、東京も出たやつがそうなんですけど、あっこに置いてあるドライバッグの。
紺色の
やつ。紺色のやつ、あれが色違いなんです
よね。俺が黒買ったんですよ。
わかんない。どれや、
ま、もう目の前にバッグがいっぱいあるんですよ。
そう。
これです。ほんで、色違いだから買って、なんか、また変な風に思われてもいけないかな。
黒を買ったら、俺が黒を背負っていくから。
ちょっと待ってください。モンベルのやつなん
です。そうです。これ、45リットル。
ああ、結構でかいですね。はいはい。
あの、飛行機に乗るギリギリの大きさらしいんですよ。
ああ。
これ、機内持ち込みカード。45リットル。
いいやつですね。
で、色違いだけのものを2人が背負って会場に現れたら、変な想像されたら困るから、一応許可はもらった、取ったんですよ、うん。色違いを買っていいかっていう。結局僕も最終的に。
2人は付き合ってるんです。
という、噂が立ちましたから。
あの、トリカゴナイトで、はっきり言われましたもん
ね。競馬。
競馬か。
競馬です。
だいぶ前ですね。高知競馬？
高知競馬で、はっきり言われましたので。で、隊長さんがね、
こっちって
、ね、私は違いますが、ギノさんはよくわかりませんが、ね、ギノさんはどう思ってるか知りませんが、言って、私は潔白ですね。
そこはいいですね。
だから一応許可は求めたんですよ。色違い買っていいかって。で、OK もらったんで、色違い買って。その後僕、これの後継、後のやつを買うんですけど、新潟の方はもっと軽いんです。500g からなんで。
違う、でもそれも、今日の。
あのね、結局、いろいろ持ってるけど、
はい、
長時間背負って運動するバッグ、うん、もしくはハイキングに行くとか、
アクティブ的な。
そう、アクティビティバッグが一個もないんです。あれだけバッグ持っておきながら。
旅行、一泊二日の旅行、二泊三日の旅行、
そう、
それぞれの、
旅行っていうのは、 いわば家から宿泊所までの距離だから、あんまり歩かないじゃないですか。だから荷物がたくさん入ることを優先的に買ってるんですよ。
パソコンが入ったり、
ね、そうそうそう。だから背中に背負って体を動かしても疲れない。
今日一日何をするかっていうのはまた違いますね、
うん、そうそうそう。だから中にたくさん入ることよりも背負って疲れない、なんで体にぴったりフィットするっていうバッグが一個もなかったってい
う、うん、それもう今日の朝松山空港着いた時バッグがないんです衝撃が
大一声
バックマニアが何を言ってるんだろ
う。皆さんに勧めてもらったバッグ、この間嫁さんが旅行一泊二日かな あの車内旅行
で、そうす、だから旅行するには超いいバッグだと思う、う
ん、あれ行った時に今まで普通のバッグを持っていとったんや、はい、持っとったんやけど、
ボストンバッグとか、
ね、うん、ボストンバッグみたいなやつの、はい、ちょっと女の人はもちろん、
はい、
こっちの方がよう入るし、こっちの方が、まあ、軽いことはないけど、いろんなところにこう入るからこっちも絶
対しょっちゃったよね。
大概そんなこっちもええよって言って、いやーとかって言ってないけど、結局いざ詰めてみたら、あっちの方が
入る
し、あの持った感じが軽いって言って、結局気に入ってしまって、私も買おうかって言うのが今のバッグなんです
よ。今いいですよ、新型は軽くなってますから。
みたいですね。
めっちゃ軽いんですよ、
う
ん、
それは嫁さんに言ってません、多分買うと思うから。で買うって言って、じゃあ旅行行く、まあ、いつ行くんぞって言われたら、うーんって言うから毎年一回でも行くんやったらいいけど、行かんのに買う必要ないやないか。
いや、まあ、その当日に買う人より全然いいと思いますよ僕
は。そうか、
うん、今までにモンベルショップがありますから、そこで買おうと思いますよりは。
あれで30分確実に縮まりましたから
自分の首絞めとるだけやん、ね、
あ、行かなかったら
バイバイね。何事も楽しい、う
ん、だから僕はあの
いいですから、
絶対衝動買いはしない人間で、バッグももう何回も通い詰めて、ね、ほんでシミュレーションしてみて、でいざがかなり本気まりになった時は、実際に旅行に行く時の格好をして
行くんだ、
買いに行く店に行って背負うんですよ。
まあ今日はじゃあそれはそれで
全部それすっ飛ばしたんです今日のは。もう間に合わんと、もう脳内シミュレーションで。で、あのモンベルのホームページってあんまり詳しく載ってないんですよ、バッグ開けた中がどうなってるかって、ポケットが何個あるとかしか書いてないから、
それは別にモンベルだけは悪いわけじゃない
です。そうそう、あのお店でこう開けてって言ったら、最初20リットルって考えとったんやけど、中に骨が入ってるから、
ヒロさんが選んでないよね。俺別のもん改造になりましたからね。アウトドア好きなんで、そういかに安いもの違うやつなんか買おうかな。
でもまあお目当てがあってよかったです。モンベルちょっとデザインが、あの古いデザインやったんで、古いデザインめちゃくちゃかっこ悪いんですけど、そんなこと言ってられないと。そう、ね、死活問題ですからね。
2時間後には走り出さないとみたいな。
今回のやつはあのウエストベルトついてるんですけど、ウエストベルトにポケットもついてるんだけど、外すことできるんで街歩き用にも使える、
まあ、このバッグにもいい思い出ができたじゃないですか。
ましたね。結果あの正直言うとしんどかったです、バッグするときに。肩がめっちゃ凝りました。やっぱりね、一番の原因はスタビライザーが重かった。あのね、デジ位置置いていったんは、自分の中では素晴らしい選択やと思った。
うん。
デジ位置車に積んで、持ってたんですよ。そしたらバッグもう一個も、結局ね、モンベルに買って買ったやつも入れたら、バッグ
別に。普通の人は、こんなカメラ持ってこないですからね。
え、何個持ってった？
僕は保険。コンデジと、アクションカムと、スタビライザー。うん。とまあ、iPhone も動画撮ることを前提に考えてたから、 iPhone も入れたらまあ4台ですよね。それプラスデジ位置もバッグに入れてたんですよ。ほんででも一応ねデジ位置も
体力あります前提だったらいいですけどね、うん、
そうそう、普通はあのスマホ1個だよね。
ほんでデジ位置はあの行く前からこれは無理だとは思ってたの、うん、これはしんどいと思って、本当にもあの一応持っていったけど、実はパソコン持ってない。15インチの MacBook Pro も積んでて、ずっと車置きっぱなしで。なんかあって、映さないかんようなことがあったけど、
ね、
それも、用意周到と言いながら、カッパの上下を車に置きっぱなしにして出て後悔するっていう。
大して着てないから。
大して着てないのに。
スタビライザーが重かって、で、スタビライザーに、 コンデンスつけてたら案外やっぱりコンデンスのパワーがありすぎて、コンデンスつけるもんじゃないからバランスが悪すぎて、あっという間にバッテリー食っちゃって、スタビライザーがほとんど役に立たなかったっていう。
あ、スタビライザーにはバッテリーついてるの？
ついてる。あの、さっきスマホ用のスタビライザーだから、うん、スマホと GoPro 作る分には長持ちするんだけど、うん、あのコンデジつけたらモーターがウィーンって言い出して、すっごい消耗が早かった。5分くらいしか持たなかった。
5分？
5 分で切れた。びっくりしたもん。
それをどこでやったかっていうと、いきなり船の中でやってますから、
ね。船の中でバッテリーが切れた。
じゃあ、あと、本当のお荷物やん、それ。
本当この人何やってんだろう、ね、手持ちでいいんじゃないかぐらいの。
でも後の、あのカメラは GoPro かな、あのアクションカムは、自転車そのまま直付きやから画像自体はガガガガーって入れようやろ。
でもあっちの方が良かったっすよ。
めっちゃ綺麗だった。あれ
役
に立った乗った感はあるでしょ。
役に立った感は、
役に立った感はある。あれは、うん、あのデレッジを使ってから左下になぜかあのカウンターがずっと入ってますけど、ちょっとトリムでカットしてください。
あの日付と
日付がオンになっと、あの知らん、デフォルトで日付がオンになってて、
とりあえずはなぜかっていうか、そう、
テーブルマークのこと、
手
のマーク
設定通りにちゃんとやってますからね。
だいたいああいうのって日付ってデフォルトオフじゃないですか。全然 気にも留めんかって、録画しとる時もわからんかって撮ってみてみたら、あのカウンターが入ってる。
そう、ね、
日付が入ってる。でテーブルマークも入ってる。
まあ、
アクションカムはある気がかった。1万7000円の SJ カムっていう中国製なんですけど、一応公式のホームページもありまして、かなり綺麗に撮れました。コンデジよりも綺麗に撮れる。コンデジで動画撮った
ら。いや、俺、あれ、今度買おうかも、撮るよ。ね、今、中国製のやつが2社か3社かなんか出てるけど、8000円前後のやつと9000円前後のやつがあるんで、
1万円は
かかる。アクションカムですか？
アクションカム。あの、GoPro の周りの。
タイプね。
が全部使えるんですよ、 GoPro のやつが。
あ、そうそう、うん、なんかあのソニー系と GoPro 系が、
はい、
アクションカムで分かれてますもんね。
そうです。で GoPro もなん、まあ、これはネットの情報やから本当かどうか分かんないですけど、はい、GoPro が結局いろんなところのメーカーのやつのあれを合わせてこう
アダチメント
くっつけてる、で作ってるじゃないですか。
なるほど。
組み立て工場ですけど、はいはい、そこの組み立て工場を請け負ってるところの工場が作ってるらしいんで。
あ、まあそうでしょうね。
うん。GoPro が。うん。どこやったかな？なんか2社ぐらいある。
98% GoPro みたいなやつ。
そうですよね。で、その中の今見つけ取るのが、2社ぐらいあって、その2社のやつのどっちかにしよう。8800円と9800円とか。
もう最初ね、その1万円切るやつって考えたらやっぱお金かかるから、うん、でも、アマゾンのレビュー見よったら、やっぱり当たり外れが激しいって書いてるから、せめて1万円越した方がいいなと思って。
でもね、GoPro でさえ当たり外れ大きいって言いますから、いいんじゃない
一人、やっぱ、バイク系のポッドキャストの方で、それを、今、人柱じゃないですか、コータ氏の。それのやっぱ動画見たんですよ。あ、これのメーカーやったらこれ間違いないわって。だってレビュー見てみるとみんなやっぱいい。ただ、最初から壊れてとか、
まあ、
備品がなんとかっていうのはあるけど、画像自体はこれは、間違いないなと思って。で、その人もヘルメットにつけて、で、息を言おうと高速道路、東北の方向
に
走ってたらしいんですけど、ここを脱脂するのを忘れてて、あのヘルメット。
なくなったんですか？
ヘルメット。
途中で飛んでった
パッとつけて、横につけたかどうかつけたらしいけど、はいはいはいはい、ビーって高速道路走ったさに、それまでこう風で、こうなってたらしいんだけど、それがなくなったんやって、したら
抵抗ないわ、
バックミラーに、カランカランって転がってるのが見える。U ターンするわけにはいかんから、もう泣く泣く諦めた。で、もう一遍とりあえず走ってみた。でもその時はなかったの。
ないよ、あんなもん。高速道路の中であんなもん拾えないし。
で、それで、なんか安いのはないかなっていうんで、その GoPro のやつ見てみて、で、撮ってみたら、
まあまあ。
まあ、これは十分いける。で、そこは、
今回、ギガさん買ったやつも、みたいな感じでしょ。
うん。みたいな感じ。で、しかも、パーツがいっぱい入って、いろんなアダプターが入って、水中で撮るハウジングのやつのケースもついてて、でそれプラスその買ったショップのオリジナルのショップ独自のオプションもついてて、それが あのメモリーカードと予備バッテリー。
やたら中継するやつはね、中継のネジはいっぱい。
ネジやたらあるの。何に使うかさっぱりわからんネジがいっぱいある。
あれの、やばいのが 4K って書いてました、大体。
うん、
で、4K の書いてないやつがあるんだけど、それがね、2000、3000で売るんだけど、それ昔買ったんですよ。
うん。
これはひどいけ。で、4K でも、4K のフィルム、ね、ステッカー、書いとるだけで中身が、
なんか
昔のやつがあるけ、それが
危ない。4K って書いとるけど、4K って、4K!って書いてるからといって 4K で撮影できると思ったら大きいもん間違いじゃないで、 4K のモードが一個もないよね、
うん、
4K で書いてるだけだったっていう。
でちっちゃな画像があるじゃないですか、
はい、
テレビの画像の、うん、で耐えられるやつがあるとしたら、サブっていうんですかね、右隅にちっちゃな画像を別枠でこう録画するやつが、あれやったらいけるっていうぐらいの画像なんですよ。
これは切れかったですよ。あとね、ネジがいっぱいついてる割に、今回いざ走ってみて思ったんが、
うん、
ハンドルにつけます、
うん、
真正面しか向かない、回転がないんです。
あ、左右
左右触れない。ネジいっぱいついてる癖して左右触れない、
うん、
もうこの上、このお辞儀しかできない。
あ、上下しかできない。
上下しかできない。で、そのネジをのローマウントとハイマウントがあって、
うんうん、
それがあるのは良かったです、うん、横にあのその電動だから電動のスイッチがあって、その横に液晶のパネルがついてて、
うんうん、
その横にはライトがついてて、うん、はめるとこがほとんどなくって、うん、ローマウントだったらそのネジが隣の部品に当たってしまうって言って、うんうん、ハイマウントつけたんですけど、そういうのは良かったですね。ちょっとは、でも早速このハンドルに固定するためのゴムを落としてどっか行きましたけどね。
もうでもあのセットって2000円か3000円で普通に売ってる、まあ、セットというかセットで買わないか
んけど、まあゴムだけだったんで、ゴムはねダイキンでも行きゃホームセンターで買いますし、まあまあよかったですね。で一応YouTube でその SJ カムと GoPro 比較してるのもあって、 SJ カムも十分いけるっていうのがあったんで、で湾曲するじゃないですか、広角だから、
はいはい、
あの
端っこがね、
端っこカーブする、うん、あの歪みを直すっていう機能もついてたんですけど、
うん、
歪みを直すやつをオンにすると、うん、手ブレ補正が効かない。
あれは手ブレ補正はあるの？
あります、めっちゃ効きます。
あ、じゃあ俺がさっき言ってた8000円9000円のやつは手ブレ補正ないんですよ。
あの SD感も高いですけどいいですよ。この最初今治ついた時こう手で持ってこう撮影してるんですけど、ほぼほぼ止まってますから、液晶でこうやってちっちゃなの撮影しながら見ても、ああ止まってるなっても分かる。で強弱があって、
うん、
あとデジタルズームですけど効くので、
はいはいはい、
この幅が広すぎるんやったらこう画角を狭めることができます、うん、軽い。だから一応スタビライザーにつけれるアタッチメントも一緒に買ったんですよ、
うん、
そこの時点で最初から GoPro 用のスタビライザーにしとけばよかったんじゃないかという大問題が。最初は iPhone 用に買ってたんです。iPhone つけりゃいい。でも iPhone の、自分が動いてたら、綺麗に撮れないということが分かりまして。まあ、この今回のチャリコもそうなんですよ。実際にやってみないと気づかないことって多いんですよ。実際に買わないと気づかないんですよ。
まあ、そうですね。まあ、買って、テストできたのも、でかいですね。
うん、そうですね。
俺が一番最初にこれがアクションカムじゃって言って、あのタイプのやつの初期型のやつを買った時に失敗したのと同じですね。もう即ライフルマッチの景品出しましたよ。
これが面白いのが、本物を買っても失敗するんですよね、
うん、まあそう
だから、その電動チャリの一番最初ももちろん本物なんですけど、そのこんな別にアシストしてないだろうっていう、うん、ママチャリから始まるじゃないですか。電動アシストママチャリが、まあ、そういうのが切磋琢磨あって、まさかの中国メーカーがごぼ抜きするっていうのはありますか。
やっぱホームページに、サンライズみたいなホームページに電動ママチャリしか載ってないのに、いざ行ったら電動ロードバイクと連動のクロスバイクがあって、よっぽどやっぱり苦情来たんよね、ママチャリじゃいかんよ。ママチャリにつけてもあんまり効果ないっていう。
ママチャリ電池なくね、電池あっ
ってギリ
そう
ですけど、
あやっぱギアいるで。
いるよ。
変速いる
んでママチャリなんだろう。
やっぱママチャリ姿勢からしてあんまりスピードが出るような、まあもちろん飛ばしはいいってもんじゃないけど。
いや本当ママチャリあれはね、ママチャリ出さない方がいいよ。
平坦な道走られたらいいよ。
ママチャリは平坦な道良いよな、もともとはね。
あんなね、アップダウンが激しい道走るもんじゃないよ。
そこのスーパーに買い物に行きますよがママチャリやもんな。
で、そこのスーパーに買い物に行くのすらも体力が落ちて、年取ってダメじゃと優勝のために電動がついてるのに。それで橋渡るなんか、絶対無理やって。
ねえ、もうほんと、ジャイアント全面協力でいいんじゃないですか。
そうそう。であの、やっぱ電動の怖いのは、バッテリーが切れた時。もう普通のチャリンクより重くなるというのを
考えてるから、まあ、これはしょうがないですね。
ママチャリだったらギアが3段ぐらいしかないから本当に重いよあれ。
あとね、多分島なんで船がね、うまいこと出せると思うんですよ。だからエスケープの船をもうちょっと充実させるとか、うん、なんかサイクリスト用のもうちょっと最短距離の橋の下だけ渡し船みたいな、もう一個あれなんじゃない。
で最後展望台で、うん、そのデートのクロージングエンディングを撮ろうとする、
うん、その運転がもうねギリギリだったんですよこの人。
そうそう、あのね、株が来ようのに出たよしって言いながら飛び出しよったっていう。
株を引こうと、あ、引かれに行ったわけ。
多分ね、あの自転車でずっと株に抜かれてたんで、うん、あのいつか殺してやろうっていうのがずっと溜まってたんだと思うんですよ。
スーパーカブが向こうに、
よしってもう。
カブが右から
来てますよ
って言うのに、よしって言いながら飛び出そうとしたって。もう本当に本当にね、ギリギリやったと思う。
この人に言うんでは任せらんない。
カブのおじさんもね、睨んでましたけどね。もう本当に申し訳ありません。あの時のカブの人の方もちょっと危ない思いさせて申し訳ありませんでした。
今までから松山で帰る間に、何台の株をこう殺すか。
なんか自分におけるギリギリのラインっていう線よね、うん、線をちょっと超えたらなんか挙動がおかしくなるっていう、それを今日ちょっと、
木野さんは大概挙動はおかしいですから、
あのパーツ実は帰ってきて、あのレンズキャップも紛失してる。結局パーツ2つ紛失しました。
木野さんがなんかなくすのは多分そんなおかしいなことじゃないと思う。
自分ではそのポケットとかいっぱいついてて、
これいつもの話でしょだって、うん、でも今日は楽しかったですね、うん、
あのこうって笑いながら喋れるのも4時間頑張ったからなんですよ。
4時間頑張ったけど本当は5時間頑張ったってわけね。バッグ買わなけりゃ。
そうね、
もうちょっと完全に反対方向行きましたからね、バッグ買うために。
一旦確かに反対
だ。反対方向、海回りで行って、海が目の前に見えるので、U ターンして山に入りましたから、ね、内陸に入りましたから。
すぐ帰るんですから、って言って、ね。いや、それはもう別に文句言わないです。
いや、
それはもう大事なバッグですから、はい、ベストなバッグを選んでほしいです。
もう僕の人生バッグ好きになってから最短の買い物ですよ。買うぞと決めてからお金払うま
で。俺も思った。
最短だったら5分でやってほしいよ。
いやいや、最短最短。俺が聞いた中でも最短。その日のうちに買ったのってお前話聞きながら思ったもん。
3回ぐらい通うもん。でバッグ買うまでに。最初はもう大きく範囲を見といて、あっちこっち見て、だんだんだんだんだんだん狭めていって、これにしようと決めてから3ヶ月かかるから、本当に買っていいのかいいのかいいのか、バッグあれだけあったらもういらないんじゃないか、あね、こんだけ持っておきながらも、
そんだけはしょった今日のバッグ、うん、何点ですか。
チャリンコのしんどいのをのけたら100点。
お
お、デザインが悪いから90点。
ああ
、まあ、だけど機能性で考えたらもう100点。
チャリンコのしんどいの抜けたらって、
意外にしんどい、あのそのバッグ
チャリンコのしんどいの入れて100点じゃなくて抜いても100点。
なんかね、なんか思ったほど軽くはなかったんやけど、
チャリンいっぱい積んどった
わけやない。そうそう、今もうずっと肩が、OK、 まあ100点ですね。
超いい買い物してるじゃないですか。
うん、背中に肩なんかプラスチックみたいな芯が入ってる、背骨が、 あれが入ってるの初めて買ったんよ。ぴったりフィットなんよ ね
猫背に、
猫背
に
このタイミングで、うん、チャリンコ漕ぐための
そうこう前傾姿勢に体がぴったり沿った。
おすすめするには訳がある。
あのね、チャリンコ乗りにはおすすめしない。
ああ、そうな
の。やっぱりね、モンベルで出してるんだけど、チャリンコ用のやつ。はい、ちゃんとペットボトル入れるとこが斜めになってる。だから、抜き差しがすごい簡単なんやけど、あれは。だけど、今回のペットボトル差しが、もともとハイキング用、歩き用だから、ペットボトルの差すネットの部分が真上垂直になってるんで、チャリンコ乗ってる状態でペットボトル取り出すのは相当難儀。出せるんやけど入れられないっていう。
ちなみに股のとこにはボトルホルダーは、
あ、これバッテリ
ー、あー、なるほど、じゃないんですね。
ホッシーさんの方のクロスバイクには、はい、フレームのところに
バッテリーの代わりに
ボトルホルダーが
あるただ僕のはもう普段普通のチャリングでボトルホルダー、ペットボトルを固定するところに、うん、バッテリーがついてたんですよ。
なるほど。
だから人間のためのバッテリーではなくて機械のためのバッテリーがついてたっていう。だから固定するところがなかった。でペットボトル入れるところが、あと何か給水で口にストローさせてや
る、はいはいはい、
チャインコのやつはもうそれができるようになってるし、完全にもっとカーブしてる。ほんでネットがあって、体にフィットせずに、体にはメッシュしか当たらなくて、で背中に風が抜けれると思って、真夏に背負ってても絶対蒸れないっていうのがチャリンコにあるんだけど、あれは思いっきりカーブしてるから本当に何にも入らない。
100点だったやつがどんどん下がってる感じですけど今、
うん、だから僕ぐらい の軽い本格的にロードバイクでガーッと走る人には向かんけど、
まあまあでも、
まあまあ、
そんなことじゃないですからね今日はね。
そうそう、レジャーで行くんやったら
100% ロードの人バックパックで背負っていかないですから。
そうですね、ちっちゃいやつだから、背中にペットボトルを刺す機能がついてる服着てるよね、
はい、アタッキング的なやつが超良かったです。
うん、良かったです。ウエストベルトのところにポケットもついてるし、ウエストベルト自体が外れるようになってるから、ちょっとした街歩きにも使える。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
こんな急に。